マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。今週も京牧実さんをお招きしまして、また鈴木のお話ということでね、まあ土地にまつわるお話が仕事柄多いんですけれども、港ヶ丘は国のテコが入って、はい、旧住金さん協力していただいて、今の形に近い青写真が出てきたわけなんですけれども、うん、神宮の方とかそういう街並みに関してはどうだったんですか？
バブルが崩壊する前、きちんとやっぱりなってて、みんな豊かでしたよ、街うちの方はね。だからあの辺は用地の提供とかそういうあれがない。だから僕らはみんな再動祭とか、うん、ご人工祭になるとみんな上に上がって、ずいぶん賑やかだったよね、バブル崩壊前はね。
前々回ぐらいでしたかね、ご相談とか交渉事をするための今でいうところの居酒屋さんみたいな、まあ、お酒とか食事をね夜提供するような場所がなくて、京牧さんのお母様がね、手料理を振る舞われて、密談というわけではないですけれども交渉事されてたというお話がありましたけれども、いつぐらいから鹿島にもそういう施設というかもてなすような飲食店とかができ始めたんですか？
今思えば洋航路ができて、人が県外県内から集まって住宅が建ちね、
それがだいたいご自身おいくつぐらいの時でした？まあ、まだ日本製鉄にいらっしゃった頃、ま、住金に。
いや、そういう時はもうまだなかったです。まだ、だから50年代になってからだね。
あ、じゃあ結構ごく最近ですね。
そうなんですよ、50年代だと思ったな。昭和47、8年はそういうところがなかったから、鹿島でも。
へえ。
だからその前はみんな板子に行って、あそこは結構、ね、日本でもね、有数の観光地、
歌があるみたい。そう、ね、歌があるだけね。
そうで、あそこは芸者さんが何百人もいたところだから、
大きいホテルもね、
そうあって、華々しかったんですよ。だからみんなそっちに結構行ってたみたいですよ。でそれから鹿島の方も携帯が変わってきたんだわな、芸者さんなんか呼ばないで、
少しずつね、
その居酒屋とか、スナックとかいっぱいできてきたから、この逆転現象が起きちゃって、
いたこじゃなくて板
の方に入れて、こっちでね、鹿島で飲むっていう。
そうです。
それが続いて、だから随分賑やかな時もありましたよね。
でもそれがもう昭和50年ぐらい、
まあ50年からずっとある程度続いてたと思いますよ。
今からね、50年ぐらい前ですね。
そう、
ぜひ、意外と本当新しいんですね。
そうです。
じゃ、それまでは本当に何もないところだったんだ。
何もない、まあ失礼ですけど、大きなところが旅館の、ああいうところでみんな集まって飲んだりしてたからね。
ってことは京牧さんのお母様以外にもそのようにお家でもてなされた方っていうのは
あると思いますよ。
そうですよね、言わないけどっていう、
上沢谷はもっと広い工業団地があるわけだから、郷の池、東部地区、西部地区とか、
朝日地区とかね、
あら広いもの。
じゃあ涙を飲まれた奥様方はいっぱいいらっしゃったんですね。
いいんじゃないかな
また今日も連れてきちゃったってね、いやでもそんな時代だったっていう
のは、だからやっぱり人間関係だから、
そうですよ、
これはやっぱり協力したりやってたんじゃないかと思いますよ、
まあ、腹割ってみたいなね、同じ釜の飯を食うじゃないですけどね。
そうです。
じゃあそうやっていろんな方がやっぱ見えないところでも下支えして、
そう
結託して、で鹿島開発が軌道に乗り始めたんですね。
そうなんですよ。だから八上先生の言葉の中に、土地を買うんじゃなくて心を売って、開発県の職員もそういう風な訓示があったんだろ
う
な、
一丸となってっていうね、銭金の話じゃないと、
よくそこの辺を理解してもらってやってくれと。
でもそういう風に考えられるっていうのはすごい方ですね、岩上先生ってね。
とにかく国も最初は協力しなくて、金融関係も協力しなくて、 できると分かったらコロッと手のひら返してよ。一番すごかったのはうちの親父がその田中角栄さんに会った時だった
し、その時代なんだ。
そう、あの岩上先生に君っていうお金はいくらでも出すから早く作れ、佐藤栄作さんが総理大臣やっぱり来たんですよね、港の大衆主義で。
その時はまだまだ若いですよね。若いっていうか
高校生の頃だな。そういうのをやっぱり親父が私に言うわけよ、今日はこういうところへ来て
すごい社会勉強をね。そうそうそうそう、若い頃から。でも今の鹿島の姿って、高校生とか鹿島開発っていう話に上った時ぐらいっていうのは全然想像つかなかったですか？想像通り、
まあ、あのプロジェクトのいろいろな図面とか見たら、うん、やっぱりすごいですよね。だからこんなになるとは思わなかったけどね。どうなんだろうっていう、
本当になるのかなっていう。
そうそう、だからだんだんだんだんやっぱりね、企業の方も進出してきて。
そっか、
それからだよね。
一つずつ青写真に色がこうつけられていく感じの、
ね、大小兼ねて170社、
すごいですね。
だからこういう工業団地っていうのはもう二度と潰れねえんだわな。
だって本当に工業という意味では鹿島町、旧鹿島町っていうのはもうゼロ、うん、マイナスぐらいからのスタートですよね。
そうそうそう、
でもそんなに変わるもんなんですね。
こんなにやっぱり変わると思わなかったね。
京牧さん自身はそうやってお父様が世の中の様変わる姿を逐一報告してくださったんで、
話聞かせっからってことで県の人らで一緒になって話聞いたりしてながらね。
でも理解できたんですね、なんとなくお話は。
そりゃそうですよ、
まあ、素晴らしい理髪ですね、
うん、だからあとは住金から帰ってきて学校に行けと、うん、学校に行ったら今度県の方に2週間に1回くらいは親父を乗せて、やっぱり県の開発局長も国松義輝さんとかそういう人らとのいろいろ話し合ったり全部やってたんだろうな。俺が運転手だから。
すごい社会勉強。
それでもね、あの一回うちの親父がカンカンになって腹立っちゃって怒っちゃったことがあるんですよ。
うん、何だったんですか？
それは全部農地を提供したのに馬王とか国水泉か、うん、あの周りをみんな調整地域にしちゃったんですよ。
建物とか建てられないように、
建てられないように、
うん、
そしたら農地だけ全部取り上げちゃって、うん、建物も建てられないと
何するのって、
我々はどういうふうに食べていけばいいのか。
そりゃそうですよ、う
ん、でそれで局長である国松義輝さんの家に親父と俺が行ったんだ。
話違うよっていう、う
ん、その方はダメだって、うちの親父をよ貴様呼ばわりするんだから、石原裕次郎も蘇る大地の主人公になった人だから。
そうなんですか？
知ってる？
え、知らない。
知らないの？
え、知らない知らない。
映画すんがっぺね鹿島開発なれて。
あ、そうなんですか？
そうそう、それの主人公になった人な
の。ちょっと時代が
要望持ってってんのに貴様の話なんか聞けっかってで追い返したから、うちの親父は俺はバッチもつけてないし一回の野人だからって、明日からもう開発には協力しないと、うちでもまだ残ってる土地がいっぱいあったから住み木の中でやんないと、
うちが譲らないとできないんだぞっていう、
うん、そしたら水戸から帰ってくる間にうちの実家にいやいろんな偉い人が集まってんだ、
はいはい、
なんだと思ったら国松さんが泉川の京牧さんに謝ってくれと、うん、その要望を聞くからさ、とにかく京牧さん堪忍してくれよって、うん、悪かったってよ。で福祉計画法の見直しはすぐやったね。
助かったでしょうね。
高くて資産税は上がっちゃったけど、
あ、まあまあまあ ね、まあ、ね、うん、でもいろんなことで転用できますからね。
そうだからね、六四方式っていうのも確かにそれは良かったんですよ、うん、それがなければできないわけだから、うん、ただやっぱり全部農地を取り上げられて、うん、建物も建てられないようなところにしちゃったらやっぱり生活できねえんだよね。
そうですね。
だそういうのをうちの親父は佐渡井からそういうことをよく知ってるから、うん、これを直せと、そんなものできるかという、
うん、協力した人がバカを見るようなことはダメだと。
そしたら曰くそれを市街化にしたら住金の粉塵とかあれが降って頭の毛が抜けた、公害問題になったらどうすんだ、うん、貴様ってよ、そんな回答なんだよな。そうじゃなくて我々は用地を提供してんだから、
そうです、ね、
生活しなくちゃなんめね。
そうです、そうです。
造成したとこだって普通は田んぼを造成したら旧作保証つもやっぱりやんなくちゃダメなんだよ。だから長洲地区なんかも旧作保証なんか一つももらわねえな。北埠頭の大外地でよ、50兆分いい田んぼなんだよね。それを造成しちゃったわけだ、
うんうん、
県の方で。だからその時もね、交渉が下手だったのかな。今はみんなそういうことをやると田んぼを潰れないから旧作保証ってね、
予算をね
もらうんですよ、うん、だからそこの地域なんかもやっぱり家を建てる、お嫁に出す、お婿さんをもらう、全部造成されちゃって、粗造成だからね、やっぱお金が必要なわけよ。
そうい
うあれになると、
うん、
はい、そういうのを県に要求して売買できるようにしたり、そういうあれをやってきたんだよね。
わかりました、うん、まあそういった見えないところで苦労されて、まあ、今の鹿島があるというところでね、またこの続きのお話をもう一周だけお伺いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。
赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。